始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。月曜日、毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただくことができるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、東京の方行ってこられたんですって。
そうなんですよ、土日ですね、はい、4月16、17日の土日に、東京の方で、リレーフォーライフジャパン10周年の記念パーティー、記念イベントと、あと日曜日には2016年度のキックオフ会議という形で2日間ずっと缶詰でした、
は
い、
お天気大丈夫でした？
土曜日は良かったんですが、日曜日、昨日ですね、
はい、
昨日はなんかこちらも荒れてたと聞きましたけど、
そう、嵐みたいでしたよ、
うん、それがそのまま来ました。
あ、本当、
う
ん、
ちょうどお昼前後嵐のような感じで、
同じくらいかな、
ずっと
どれくらいだったかな、うん、
はい、
それはそれはお疲れ様でした。
いえいえいえ。
まあでも移動済んでからだったでしょうしね。
そうですね、もう会議してる時が一番天気ひどかったんで、うん、その点では大丈夫でした。で、会議終わってから移動する時にはもう雨上がってましたので。
あ、よかったですね。
よかったです、はい、銀座の街を歩いていました。
もう何し歩いてたんだかみたいな感じです。
飲み屋さんを探して。
全くもう、まあ元気な証拠ですね。
はい、
よかったです。
ありがとうございます。
はい、さあ、そして今日ご出演いただきますのは、
はい、その土曜日に行われました、はい、リレーフォーライフジャパンの10周年の、記念、イベントのですね、実行委員長をされてまして、つい先日もね、このコーナーにご出演いただきました、堀仁さんです。
はい、堀仁さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お疲れ様でございました。
もう土曜日、いやいや、本当に土曜日はお疲れ様でした。
いえいえ、
もう、はい、堀金の兄貴の仕切りで粛々、と時には大笑いしながら会議進みましたけど、
はい、まあ、特に今回はね、熊本の地震があったんで、
はい、
まあ、私たちの仲間にも熊本の仲間がいっぱいいますから、
はい、
まあ、我々としてはあんまりはしゃげないねって言っていながら、まあ、多少はしゃいでましたかね。
そうですね、はい、でも、まあ、はしゃいでいたのは部分的なところで。
そうですね、
なんと当日会場内でみんなでリレーフォーライフさせていただきまして、
はい、そうなんですね、
はい、
いつもこの FM 岡崎さんでお世話になってます。みんなでリレーフォーライフをできました。
できました。やっちゃいました。
もう録音してくださればよかったですのに。
いや、恥ずかしくて録音できないですよね、あれ。
そんなことないですよ、ちゃんとやってましたよ、大菅さんは。
いやいやいや、もう恥ずかしいたらあれしないって感じなんですけど。
はい、
まあ、そんな楽しい時間もあれば、ね、はい、真面目な感じの。
もちろんですね、
はい、
まあ、今回は特に10周年ということで、
はい、
まあ、10年の、まあ、奇跡、過去10年振り返っていろんなことを思い出し、
うん、はい、
また皆さんでいろんな議論をしていただいて、うん、今後の10年をどうしていくかという大きな節目の年になりましたので、とてもいい会になったと思います。
そうですね、はい、その10周年の奇跡ということで、
うん、
まあ、残念ながらご卒業されました方々のね、はい、画像を写していったり、
はい、
ルミナリエもね、
そうですね、
はい、
を飾って、
はい、
特にですね、今回は約20数名の亡くなられた方がいらっしゃったんで、その方々のルミナリエも飾りましたね。
そうですね、ステージの上に、はい、ちょっと皆さんのルミナリエとは別に、はい、
そうですね、
配置の方をさせていただいて、
はい、
で、中にはそれをご覧になって涙されている方もね、
そうですね、
数人見えましたし、
はい、
そのルミナリエを見ながらの、堀さんの、
はい、
朗読、
はい、
これでもかというぐらいの、
はい、
はい、もう本当に
私も泣きましたが、会場の皆さんも相当大泣きでございましたね。
そうですね、はい、本当に 堀金兄貴も声を詰まらせながらこうねずっと語って読んでいただいてて、
はい、
で会場内もこう鼻をすする音が、
はい、
あちこちから、
そうですね、
はい、
まあ、それだけ皆さんがいろんな思い出があってこの会をやってるってところもありましたし、
はい、
まあ、特に今回その7時間という長丁場でしたが、まあ、最初からサバイバーズラップも入りティアギバーズラップも入り、
うん、
いろんな形でリゼオフライフの縮小版をやろうという企画でしたから、
はい、
そういう意味ではルミナリゲも非常に有効な、ね、時間だったと思いますね。
いい時間だでした、はい、本当にいい時間でしたし、
はい、
サバイバーズラップをまさかホールの中で、
はいはい、
できるとは思いませんでしたし、
そうですね、
はい、でびっくりした、僕本当ちょっとえっと思ったのが、
はい、
その会場にご参加いただいた方のサバイバーが多かったこと。
そうですね、ほとんど3分の2でしたかね、ケアギバーズの方が少なかったですね。
そうですよね、え、
はい、
こんなにいるのっていう改めて
そうです
びっくりしましたけど、
いかにがん患者が元気かってことがここではっきりと見えたのかなと思いましたね。
そうですね、改めて認識できました。
そうですね、
はい、
多分このがん患者って人たちは、うん、自分たちの力は多分周りの方から力をいただいててこんなに元気でいられるのかなっていうふうに感じますね。
そうですね、で、
うん、
またその逆もあるんでしょうね。
そうですね、
元気なサバイバーを見て、
うん、
力と勇気をもらったっておっしゃられる、はい、ケアギバーの方たちもお見えになりますので。
そうです、そうです。
でそのサバイバー、要はがん告知を受けたことのある方々が、
はい、
こう歩いている時に、
うん、
それを見守っていただいている方たちの拍手とかね、
はい、
はい、いいですね、温かいですね、やっても。いや
本当にね、もう何度歩いても涙出ますね
間違いないです、
はい
うん、で、そんな我々サバイバーにも温かい拍手いただきましたが、その逆も、
はい、そうですね、
はい、
私たちを見守ってくれてるケアギバーズのラップの時にも今度はがん患者のみんなでね拍手でね、はい、お迎えして一周していただきましたから、
うん、
まあ、お互いに支え合ってるなっていうのは本当に分かりましたね。
そうですね、もう、
はい、
お互い様ということで、すごくいい時間を過ごさせていただきましたし。
そうですね、
僕いろんな方から声かけられて、実は昨日もの会議ですね、昨日は日曜日は2016年度のキックオフがあったんですが、
はい、
その場でもですね、
はい、
この2日間にわたることに関して、
うん、
すごく良かったっておっしゃっていただく声をたくさん、はい、
うん、
お聞きできましたので、
はい、
もう堀金兄貴中心に、
うん、
この10周年のイベントも半年ですかね、はい、準備してたのって、
はい、
もう
長いこと準備しましたね本当に
僕らはまだその東京から離れてるんでそんなにその集まれる機会はなかったんですけど、は
い、
ね、堀金さんとか東京近郊の方はもう何回も何回も、
そうですね、特に4月入ってからは5、6回やりましたかね。
あ、そうですよね、
はい、まあ、本当にせっかく来られる皆さんにね、
はい、
この10周年を一緒に、楽しんでもらって、
はい、
本当に心に残る時間にしてほしいというのは僕らの思いでありましたから、
はい、
特に大きなテーマであった子どもたちの未来というところがね、
はい、
やっぱり私たちとつないでいかなきゃいけないというところが非常にこう重要視されてましたんで、
はい、
そこを特にですね今回意識して、やっぱりこのがんにならない時代になってほしい、
うん、
まあ、誰かパネリストが言ってましたけども、リゼオフォーライフが将来なくなってもいいんじゃないかと、
はい、
それくらいがんがねみんな治るような時代が来たらリゼオフォーライフはなくなっていくんだろうなという思いはありましたけど、
はい、
でもそれは思いであって、まだまだがん患者は続いていきますので、
はい、
そういうような形でリゼオフォーライフは続けていきたいというふうに思いますよね。
そうですね、確かそれ村上さんがおっしゃってみましたね、
はい、
ご支援いただいている企業の方なんですが、
はい、
究極の目標はリレーフォーライフをしなくてい
い
ことにすると、
は
い、それが今のリレーフォーライフの目標だというような、ちょっと難しい言い回しなんですけど、 でもすごく、うん、分かりました、腑に落ちました、
ね、意味のある話ですもんね本当に、
はい、
まあ、ただ今回はね、
うん、
いろんな大学で研究されてる先生、私たちの寄付で いわゆる助成金を渡している先生方から本当に未来に向かっていってるいろんな新しい、分子標的薬とか、
はい、
あと治療の仕方もですね、今回、プレゼンテーションしていただいたんですごい未来を感じましたよね。
本当にそうです。僕リリーフォーライフに関わってて思ったのがこのイベントって本当に現在過去未来すべて網羅してるイベントだと思うんですね、
はい、そうですね、
はい、そのうちの また未来のことに関しても本当にこうワクワクするようなお話をたくさんいただけましたし、
はい、そうですね、
はい、でその先生方ともちょっとお話しさせていただいたら、本当にここに来るともう頑張らなきゃって思うっていうことをやっぱりおっしゃって見えて、
そうですね、
はい、一番最初にね、MD アンダーソンの方に、女性で行っていただいた先生のお話でも、
はい、そうですね、
その多分研究の女性っていうことから考えると100万円とか200万円って本当にわずかな金額だと思うんですが、
はいはいはい、
もうその重みっていうのをすごく感じてるってやっぱりおっしゃってみましたよね。
そうですね、もうがん患者の危機で私たちは勉強させてもらってるっていうのが一番やっぱりなんて言いますか励みになってるんだろうなと思いましたね。
そうですね、
はい、
おっしゃるお話の中でやっぱりそういったところがところどころやっぱりおっしゃって見えたんで、
そうですね、
うん、無駄にできないっていう言い方をすごくされてましたので、
は
い、
そうですね、あと今回それを支えてくださってるナショナルスポンサーもたくさんね、
はい、
来ていらっしゃったんで、
はい、
そういう意味ではもう私たちにとってはね本当にそういうスポンサーさんのおかげでこういう会が大きくなっていけたんだろうなっていうのも今回は痛切に感じましたね。
本当に皆さんの支えがあって、
うん、
うん、今回の10周年もできましたし、それに常のリレーフォーライフ、各地のねリレーフォーライフの活動もできているっていうのが、
そうですね、
また改めてこう分かった、再確認できたような気がします。
そうですね、まあ、今回大塚さんのあの明るさで本当に FM 岡崎さんも支えてくれてるんだなっていうのはあのリレーでねよく分かりました、ね、
ゆうみさん FM 岡崎も支えてるんですよ、日本のリレーを。
あー、そっか、そうなんですね。
そう本人自覚ないし
いや、まあね、どういうふうに皆さんが捉えてくださるかっていうのはなかなかやっぱりこうやって聞かないと分かりませんしね。
そうですね、
なんか一つ なんて言うんだろう、はい、楽しみの一つとして FM 岡崎のこのみんなでリレーフォーライフっていうのはこうご参加いただいた方から捉えていただいてるようですね、はい、
そう、でも今回もね、大塚さんが今まで FM 岡崎出た方何人いますかって聞いたら本当にすごい人数いましたもんね。
見えましたよね、
はい、
まあ長いことやってるコーナーですしね、
ゆみさん気づいてないでしょう。う、ね、ついこの間丸4年過ぎたんですよ。
そうなんですか。
5年目に突入してるんですよ。
ケロ
ケロでした。
すいません、
これだから嫌になっちゃいます。
もう何人いましたか。40人ぐらいいましたか。
あ、はい、そのぐらい見えました
ね。え
で、その中にはもう2回3回もっとそれ以上ご出演いただいてるね、はい、まあ準レギュラーの方たちも見えましたので、
はい、
そうなんですよ。考えてみたらもう月曜日だけで200回以上やってるんですよ。
そうですよね、
はい、もう皆さんに支えられて。
考えたら FM 岡崎さんがどんどん未来を作ってくださってるというふうに思いますよね。
今の言葉ちょっと録音して残しとかないか。
録音してます。
あ、そうか。
ありがとうございます。
そうなんですね。
まあ、でも本当パネルディスカッションで、ね、うん、いろんな分野の方々のお話、特に今回はね厚生労働省の方のお話も聞けましたし、
はい、
そういう意味ではね、私たちっていうのは本当にいろんな分野の方々から。
お、切れちゃったかな
電話が。
はい、
今モーになっておりますね。
はい、回線、
はい、戻ってきた。よかった。
大丈夫ですか。
あ、はい、大丈夫です。
はい、はい、どっから言いましょうか。また、
あ、これもまた切れてるかな。厚生労働省さんの下りです。
そうそう、
あ、なこした。
あれ
ちょっと
調子が悪いですかね。
ですかね。今日実は堀金さんもまた前回と同じようにひょっとするとオフィスで撮っていただいてるかなという気がいたしますが、
堀さん、
あ、またなんか押してますね。
そうですね、なんか押してますね、
はいはい、
ちょっともう一回つないでみましょうかね。
そうですね、一回つなぎ直してください、
はいは
い、
い
や本当に 10周年の確か参加者の方がですね、10周年と、そうか、あのキックオフ、2日間にわたってなんですが、東京の方に約180名の方が集まられて同じ時を過ごしました。北は北海道、南は沖縄までの、全国の仲間たちがですね、一堂に会していつも感じている感動、喜び、逆に、悩みとかそういったものをですね、ぶつけ合っていろいろ話ができました。でそんな中で、土曜日10周年の会議の時には冒頭に、今日もおっしゃって見えましたが、熊本のね、今回の地震で実は実行委員長と副実行委員長さんが東京に見えるはずだったんですが、もうとてもじゃない、参加できないということでメッセージもいただいて、それを読んでいただきましたが、
大菅さん、
はい、
あ、堀さん戻ってきました。
戻ってきました。お帰りなさい。
すいません。
いいいい、お帰りなさい。
なんかね、耳の圧力でどっか変なボタンを押しちゃったみたいですね。
それはもう熱くなってますね。
そうですね。
私よくほっぺで押しちゃいます。ほっぺでね、知らないうちにミュート押しちゃったりして。
あらららら、
申し訳ございませんでした。
いいいい、とんでもありません。よかったです。
まあ、本当さっきの話でパネルディスカッションでね、
はい、
医療の方、それから厚生労働省、そして、サバイバー、うん、企業の方、
はい、
そして対岸協会のチーフマネージャーといろんな方々が、10年後のリレーフォーライフをどう見ていくかってことをお話になった時に、まあ、いろんな分野の方が私たちを支えてくれてるんだなと痛切に感じましたね。
本当にそうですし、
はい、
実はパネルディスカッション70分でしたっけ、予定が、
はいはい、
そういった、ね、長い時間だと思ってたんですが、はい、何のことはない、70分あっという間に終わってしまいまして、
本当あっという間でした。
もっともっと、あ、聞きたかったっていう実は内容でした、僕個人的に。
そうですね、
はい、
特に国がね、
はい、
がん対策基本法案が決まってからもう10年ですから、
はい、
いよいよ転換期に入ってるってことも私たちも感じましたし、
はい、
まあ、いよいよがん その対策に対していろいろ国も施策をやってくれてるってことを感じましたね。
そうですね、
うん、
それを置いた国を動かしたのは一体誰だ、ホニキン、ホニキン兄貴。
いやいや、私じゃないですよ。
まあ患者さんですよ ね、多分ね。
そうですね、
はい、患者さん、
やっぱ患者の熱い思いがね、
うん、
いろいろと今後対策の中に盛り込んでいただけるんじゃないかというふうに感じましたね。
本当に。で今回 そのパネルディスカッションでまた厚労省の方もいろいろこう皆さんから出た意見というのを持ち帰られて、
はい、
参考にしていただけるんじゃないかなという期待もしています。
そうです、はい、
そんなね、
私たちのやってる活動がね、うん、本当にそこで生かされていくんじゃないかと思うんで、
はい、
今後の10年に向けてやっていかなきゃいけないですね。
まだまだですね、
はい、
ずっとずっと続けていかないといけない大事なことだと本当に思いますし、
ね、
ね、こうがんになってしまう人が減っていくんなら別ですけど、残念ながらまだ増えてしまっているような状況ですので、はい、
そうですね、
はい、まだまだリレーフォーライフっていうのは必要なイベント、イベントじゃないですね、もう活動ですね。リレーフォーライフって活動って大きくそういったものになってるんだなっていうのも感じましたし、
そうですね、今回特に良かった話が、
はい、
まあ、いろんな拠点病院と含め、そこにリレーフォーライフをやってる患者さんがボランティアで、うん、
はい、
その初めてがんになった方々にフォローできるような、まあ、体制作りっていうのは今後考えていけるような話がありましたよね。
ありました、
うん、
はい、
その話もね、
よかったですし、
はい、
直接その医療行為ができるわけじゃないんですけど、
はい、
心に溜まってる話を聞きますよ
というか、というかね、
はい、
それを聞いてあげられるのも私たちがん患者の、まあ、役割というか、
はい、
先輩の力というかね、そういうのが役立てればいいですよね、
はい、本当に役立てればいいと思う、うん、あれ、
はい、
堀金さんどなたたちだっけ、もしそういった自分たちの地域 の、
はい、
拠点病院で、
はい、
そういった相談のねを聞く、はい、ということをボランティアでやる、はい、ということになりましたら、
はい、
行く人って言ったら 会場のほとんどの人手を挙げてましたもんね。
そうですね、
もう皆
さんそれだけみんなやっぱりがんとの戦いの辛さを知ってる人たちが、はい、支えになろうという本当にそういう気持ちを感じましたんで、すごい有意義な時間帯だったと思いますね。
本当にそう思います。
こう
リレー関係者だけでなく、
はい、
本当は10周年の、セレモニーをですね、
はい、
本当に多くの人に見ていただきたかったと改めて思いました。
そうですね、本当ですね。
それぐらい素敵な時間でしたし、有意義な時間だったと思います。本当に
そうですね。
でそこで喋り倒して、
はい、
堀金さん今日喉大丈夫ですか？
やっぱりちょっと痛みは残っておりますけども、今振り絞っておりますので大丈夫です。
ありがとうございます、はい、そんなお疲れの中。
あ、でも素敵な声ですね。
いやいや、とんでもないですよ。
素敵なのは声だけじゃないですよ。
うまいこと言いますね、もしがさん。
ですよね。今度僕上京した時は兄貴高くつきますよ。
あ、いいですよ。どうぞどうぞ、銀座でもどこでも。
いや、
うわ、
あ、
ちょっとちょっとちょっと、ピピピピですよ。
いや、銀座にも居酒屋ありますから。
あります。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
はい。
でも本当にまたね、4月16日のことを魚にまたゆっくりと、
はい、いや本当にね、考える、今後の10年を考える節目でしたから、
はい、
私たちはその今後の10年に向かっていくためにもいろんな話し合い今後必要だと思いますね。
これで終わりじゃなくて、ここからがスタートですもんね。
はい、そうですね。
はい、
はい、ま、ぜひですね、命をたたえ子どもたちの輝く未来にっていうのをテーマですから、
はい、
子どもたちがね安心して暮らせる社会になればいいですね。
本当そう思います。まだ、
はい、
それこそ5歳の子を抱えている親父の身としては、
うん、そうですよ。
もうそのキャッチコピーって本当にもう思うんです。
そうですよね、
はい、感じるところが大変あります。
はい、
まあ、お疲れのところ今日もご出演いただいて、
とんでもないです。
もう実はこれ声かけさせていただいた時でも、あ、いいよっていう二つ返事どころか一つ返事で、はい、オッケーってご返事いただいたんで、はい、いつも助けられてます。ありがとうございます。
とんでもないです。まあ、本当に熱い思いを語れればと思って、
はい、
一つ返事でした。
あ、もうまた兄貴またちょっと会いましょうね、時行ったらぜひ
また今後人がいなかったらまた呼んでください。
ありがとうございます。
嬉しい、またぜひ出てください。
はい、
よかった、ありがとうございました。
はい、いろいろありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
はい、途中いや切れて申し訳なかったです。
とんでもないです。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。ありがとうございました。
はい、今日は低音ボイスが素敵な堀さんの声を聞きながら、
じゃあ僕の低音ボイスっていうのもね。
そうですね、はい、
はいはい、そうですって言われちゃった。
はい、お疲れさん、はい、素敵な方連れてきてくださってどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。